おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タッキーです。
はい、第457回バンワゴン始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、
はい、
今日取り上げる漫画、
はい、
早速いきますか。
いきましょう。
はい、本日取り上げますのは、伊藤潤二先生の魚。
魚。
魚でございます。
魚ですか。
はい、
インパクトのあるタイトル
ありますね、
はい、
これもうタイトルだけでは僕は何のこっちゃ分かりませんでした。
そりゃそうやな、うん、
まあ、伊藤潤二先生の本も僕そんなに読んでないので、
うん、
だからどういうテイストかも分かってなかったです。
まあ、確かに伊藤潤二先生は前取り上げたのはヨン&ムーっていう、
はいはい、
まあ、エッセイ漫画かな。
あ、エッセイ漫画。
そう、
へ、
伊藤潤二先生が猫飼ってて、
はい、
2匹、
はい、
それについての漫画。
え、めっちゃほのぼのしてる。
そうそう。でも猫の絵とかはこういうあのホラータッチでたまに描いたりとかして、
へえ、
まあ基本コメディやけど、
はいはいはい、
うん、っていうのを前やったけど。
あ、そうなんですね、うん、まあ本日は魚をやっていくということで、はい、こちら黒綿棒さんにご購入いただいて、
うん、
まあ、黒綿棒さんも大好きな作品だということです。はい、ありがとうございます。あ、
これ俺が読みたいなと思ってて、うん、何かで見つけて、
はいはいはい、
で欲しいものリストに入れとってんけど、
うん、
買ってくださって、
毎度おなじみ黒綿棒さん、
はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます、はい、じゃあちょっと僕の方から、
はい、
あの簡単に作品紹介させてもらいます。うん、ですね、まあこちら週刊ビッグコミックスで2001年から2002年の間ぐらいに掲載されていて全2巻、
うん、
で、まあ、あの一応2012年、うん、まあ、だから掲載された10年後ですね、
うん、
に OVA 化もされてる。
え、そうなんや。
そうなんですよ、アニメがあるんですよ。
へえ、
らしくて、はい、という
やばそう。
ちょっとやばそうですよね。これを読んでから、え、 OVA あんのって思ったら結構やばいなと思います。どんな風に描かれてるのかね。
全部あんのかな、全編ちゃんとアニメ化してんのかな。
いや、やっぱ2巻しかない分
できるわな。
できるでしょうね。
うん、どうやって見れるん
やろ。ちょっと見たいですよね。僕もまだ見れてなくて、はい、
何で見れるんかな。
いや、それも調べましょう。はい、まあ、あらすじです。
はい、
簡単なあらすじ、ちょっとあのマンガペディアさん参照させていただいて。
あらすじとかあんのか。
いや、一応ね、一応、まあ、沖縄旅行に行っていた主人公のただし君と、まあ、その彼女の香織さん、
香織さん、
はい、香織さんで、まあ、その二人が海で遊んでいたりとかしたら、
うん、
まあ、まあ、2人の足にですね、まあ、前にですね、うん、足の生えた魚が突如として現れます。
魚、
魚、もう魚です、魚です。うん、で、まあ、その得体の知れない魚が強烈な腐臭を放っていて、うん
うんうん、臭いねんな、
臭いんですよ。で、まあ、まあ、その2人の別荘にも侵入したりとか、で、まあ、もう何か怖いというので、うん、2人はもう早々に東京の方に、
うん、
本来の自分たちの家に戻っていくんですけども、
うん、
それでもですね、そのよくわからない魚はですね、うん、東京にまでやってきて、
うん、
でそれがだんだんもう町中、うん、日本中に広がっていくという、もう世にも奇妙なお話です。
大量に押し寄せてくるん
だね。大量にね、うん、押し寄せてきますね。うん、びっくり、想像を絶するぐらい、
うん、
押し寄せてきます。
魚って言っても普通の、はい、まあな、一本竿でこう釣れるようなサイズの魚もあれば、うんうん、
はい、
もうクジラも出てくるよな。
クジラもいた、
うん。足の生えたクジラ。
そうですね。だこのね、なんかこうまずその魚の、
うん、
気持ち悪さ、その足が生えた、
うん、マジキモいよな。
これもめっちゃ気持ち悪い、
うん、マジでキモいよな。
いや、僕も、
いや、言うたら足って言っても人間の足とかじゃなく、
はい、
虫みたいな足が生えてるんよな。そうですよ
ね、なんかとんがった、
うん
うんうん、一応4本なんですかね、あれ
4本や
ね、4本ですね、
うん
うん、まあ、もうでその魚、まあ、その足の上に魚の胴体が乗っかってるみたいな描写ですよね。でその魚のような生き物がものすごい臭い匂いを放って、う
ん、まあ、人間の死体みたいな死臭を放ってんのよな。
そうそうそうそう、うん、でものすごいスピードで動き回る。
でずっとガスを噴出してるの
よな。噴出してる、
うん、
シュー
シューって、ね、シューっていう音
ずっと書いて
る、ずっと書いてる、
て、ね、
いやこれはほんまに ホラーって、はい、コメディと紙一重なんだなっていうのがよくわかるよね。
いや、ほんまにそうですね、うん。
いや、マジでめちゃくちゃ怖いね。
怖い。
めっちゃ気持ち悪いし、うん、めっちゃ怖いんだけど、ちょいちょい笑ってまうぐらい気持ち悪いね。
わかるわかる。いや、ほんまに。
いや、こんな、なんか、見たことない描写の連発で。
うん、確かにね。うん、
まあ、これはもうなんか、を楽しむもんやから、
はい、
ストーリー的なネタバレはもう全然俺はしてええと思うんだけど、
うんうんうん、
まあ言うたらこれってまあ機械というか、
はいはいはい、
人間が昔作った機械。
そうですね。一応漫画上はなんか第二次世界大戦時に日本軍がまあ密かに開発したみたいな感じの体でしたよね。
なんか足の部分だけがガシャンってこう魚にくっついて、うんうん、
くっついて
でフランシューみたいな腐臭を放ちながらそのガスの成分で動いてるみたいな。
そうそうそうそう。
で最終的にはそれが人間にも装着され始めるっていうので、うん、もう世紀末みたいな世界になっていくっていうな。
でなんか一応そのすごい臭い腐臭の中に、うん、まあなんか菌かなんかが含まれていて、うん、感染もしていくんですよね。
そうな。そうそうそう、う
ん、これが怖い。
これ怖いよな。
怖い。
もうまあ言うたら香りちゃん、
うん、はい香りちゃん
めちゃくちゃ匂いに敏感なヒロインやな。
そうですね、
うん
うん、最初だってほんまの最初に匂いのことを言い出す時って、うん、恋人がキスしようとした時に口臭いっていう。
いやあれひどいよな。
あれひどいですよ、うん、あれひどいよ。いや分かりますよ、口臭いキスありますから、
うん、
分かるよ、
うん
うん、
なんかどういうタイミングやったっけな、なんかで、
うん、
主人公のただし、
ただし、
ただし君が香織ちゃんに、うん、その前にチューだって言ってなんかしようとした時にそうそうそうその前にチューだって言って、うんうん、チューしようとしたらやめて歯を磨いてきてって言って、
うん、
でなんだよ俺口臭いかみたいなこと言って、
うんうんうん、
なんかいつも我慢してたって香織ちゃんに言われるのよ、
うん、あれショックですよ。
あれマジショックよな。
あれ言われ今までずっと我慢してたんてめっちゃショックですよ。
じゃあ俺毎回中のたびに歯を磨かなくちゃならないのかよって。
あ、そうそうそうそう、
できることならそうしてほしいわみたいに言われてなぐらい、
うん、
めちゃくちゃ匂いに敏感だな。
敏感な子
で、そいつがこの行に出会って、
うん、はい、
行というかな、
はい、
歩行行、
歩行行だん、うん
うん、で臭い臭いわって言ってどんどんもう頭おかしなっていくんよな。
そうですね、うん、だ最初にだからその部屋の中にいてもうなんか臭い臭いって言い出して、
うん、
ただし君は何のこっちゃみたいな感じやったんですけど、うんうん、それがもうどんどん広がっていくと、
うん
うん、
もう沖縄おる時点からサメ襲ってきてたよな。
あ、来てました来てました、うん、なんか窓の外をサメが歩いてるっていう、
そうそう、あの絵面もパンチあるよな、
うん、パンチある、そうですね。
でなんでか知らんけど襲ってくんのよな。
襲ってあれあれはどういうことなんですか。
分からん。
もうなんか分かんないですね、うん、まあ考えても知らないことなんですけど、そうそう、うん、一応なんかこう僕というか主人公たちを認識して向かってくるんです
よ、う
ん、
そうやね、らなんか知らんけど
ね。だからもう一応だからその上に乗ってる魚たちは、うん、まあ、ほぼ死んでるぐらいの状態なわけですよ、うんうん、でも向かってくると、
うん、
あれ怖いですよね。口もだってね食べるかなんかの開いてくるじゃないですか。
そうやね。だからなんかあれちょっとその戦時中の怨念みたいなのかな、
なんかガスにね、
う
ん、
そうそう、うんうん、ちょっとまあそこら辺はオカルトっぽい雰囲気もあんねんけどな、うんうんうん、だから人間に対しての恨みというか、うん、みたいなのがガスの中に含まれてて、
はいはい、
人間に向かってくるみたいな感じもあんねんけど、
う
ん、
そうでしたね、そういう描写も実際ありますもんね、
うんうんうん
うん、
だからそこら辺がななんかもうすごい、まあそもそものその歩行魚の自体も気持ち悪いねんけど、うん、
気持ち悪い。
俺香織ちゃんが感染するやん
途中で、はいはいはい、そうなんですよね。
でまあガスを、はい、が体内から、
うん、
出るようになんねんな、
口とケツからね。
そう。 なんか香里ちゃんがブクブクに膨れ上がって、そうそう、ね、なんかブツブツになって、
ブツブツでね、もう気持ち悪いのよ。
で見ないでみたいなこと言って鏡を見てしまって、うん、であ私こんなになってるみたいな、うん、でただし君がちょっと離れて、
はい、
でなんかガシャーみたいなの聞こえて部屋戻ったら、うん、電球の紐で首吊ってんねんけど、
ね、
ただ口とケツからガス出てるからずーっと揺らめいてんのよな
揺れてた
電球の紐にぶら下がった状態で口とケツからガス出まくってずーっと揺れてんの
よ、うん、揺れてる
あの絵のインパクトすごいよな。
すごい。すごかった。
何あの絵。
ねえ。いや、もう、かおりちゃんの変貌も怖いし、うん、あの、もうそのね、自殺の時もそうやし。う
ん、だ人一倍匂いに敏感で、臭い匂いが嫌なかおりちゃんが、臭い匂いの発生源になってしまうっていう悲しさ。うん、
悲しさ。ねえ。でもその後ね、うん、ただし君めちゃくちゃ優しいですよね、うん、そんな状態の彼女をちゃんと背負って、うん、まあ、おじさんにね、うん、その博士みたいなおじさんが うんうん、いるんですけど、うん、その博士のところに助けを求めに、うん、ちゃんと助けようとこう背負って行くじゃないですか、うんうんうん、あれ背負えるいやもちろん大切な人だからね、うん、もう背負った方がいいんですけど、うんうんうん、結構勇気いるなと思って、
うん、ほんまそうよな、
うん、
まあ、でもなんかおじさんのとこに連れて行って、
はい、
であれどういう流れやったか忘れたけど、
はいはい、
あの一回なんか床にバタって落としてまうシーンがあって、
はいはいはい、かおりちゃんをね、
でその後おじさんとなんか喋んねんけど、うん、なんか分量で言うと 5,6 ページぐらい喋ってんねんおじさんと、
はいはいはいはい、
その間ずっとかおりちゃん床に放置やん、ね
はいはいはい、
俺なんかただし君ってなんか目の前で直接的に何かが起こったら動いてくれんねんけど、うん、
はいはい、
そういうとこ気ぃ利かんなと思って
そんなとこ考えてた、
うん、だからなんか香里ちゃんずっとただしに対して結構最初からイライラしてる
やん、イライラしてる、あーだからそういうところや、
そう、そこやでって思うねん俺、うん、
だちょっとね、だから自分で気回してるつもりやけど、
うん、そうそうそう、
あ
ーなんかまあ、俺らでもさ、
はい、
目の前で何かが起きたら、
う
ん、あーって思えるけど、
うん、そうですね、
なんかさりげないところで聞、
うんうん、
いてなくて、
そうですね、
途中で彼女が怒るとかあったりするやんか、
う
ん
う
ん
う
ん、
あるある、
だからただし君は結構そういうタイプで、
確かにね、
なんか香里ちゃんイライラしてんねやろ
う
な、
あもうそれがあのシーンで描かれてる、
そうそう、もうバタって床になんか
確かにもうその状態で放置するって、うん、もうだからちょっと物扱いですもんね、
そうそうそう、確かしかもあの時全裸やったと思う、
全裸やった
全裸の状態で床にバタってして、うん、5,6 ページしっかりおじさんと話し込んでんねんかいやいや香里ちゃん香里ちゃんみたいな、
そうっすね、まずは香里をなんとかしてあげよう
とそうそうそう、そういうとこ、
うん、そうですね、その後にゆっくり話すべきやから、
う
ん、本来は
そうやね
このね、だからその今かおりちゃんが裸やったというところが出てきましたけど、うん、この後ねかおりちゃん以外にも同じような人が続出してくるじゃないですか、
う
ん、
そうそう、感染してな、
で、うん、街中とか、まあ、ただし君が街に出たら、うん、もうだからもうすごいことになってるわけですよ街がでもういろんな人が感染して、うん、もう足がついて、うん、シューシュー言いながら歩いてるんですけど、うん、あれなんでみんな裸なんだ
確かにな
僕、うん、なんでみんな服を脱いでいくんやろうかというのがすごい気になって、
確かに
気持ち悪いんですよ、裸の方が気持ち悪い、
うん、裸でブクブクでブツブツになってるやつが歩行器の上にガシャンって固定されてるのかな、うん、なんかあのくるまった状態で、あ
そうそうそう、くるまった状態で、うん、そうそうそう、でも共通してみんな裸なんです
確かに服着てる歩行人間誰もおらんかったな、
そうですね、
うん、
まあまあそれはもうなんかもうあんま気にしないでっていうところなんですけど、う
ん、まあでもあれ確かなんかただし君が一回ちっちゃい歩行魚の群れに落ちて、うん、
はいはいはい、
気を失って、うん、目覚ますんが確か1ヶ月後とかなんよな、
確かに確かに、うん、結構空いたなと思いました、そうそう、
うん、1ヶ月気を失ったまま病院で手当てされとって、
うんうんうん、
でパッて目覚めたら、うん、もう世界が滅んでるみたいな感じなんだよな、
そうそうそう、
だその間にあの服が、
うん、
多分グズグズになったんちゃう、他の歩行、
ああそういうこと、
人間たち、
なるほど、うん、
まあ、やっぱ フランシューとかしてるから、うん、確かにね、服も腐りやすくて、うん、
でも何も気にしないから引っかかったりどんどんして、
そうそうそう、で多分結果的に裸になった
やん。確かに確かに、うん、
でももう裸で歩いてる人もおったけどない
ましたっけ、
腐って
腐って、あ、腐ってね、
ふらふら歩いてる、
はいはいはいはいはいはい、
うん、あれもキモいねんな、
あれ気持ち悪い気持ち悪い、
あの歩行器にな捕獲される時点、うん、前の時点でもう感染してフラフラになって歩いてる人とかもおるんだよな、うんうん、いたいたいた、ブクブクになって
ブクブクになって、うん、
で口とケツからガス出してない
やこれでもほんまよう思いつきますよ、
ほんまに
こんな感染の仕方、
このやっぱな、うん、絵力すごいもんな、
いやそうですね、
ビジュアルの、
うんうん、いや僕このたった2巻で、うん、まあんまりこういうテイストのやつ読まないんですよ、
うんうんうん、
でももう1巻から、うん、もう始まったとこからもうなんかもう映画を見せられてるぐらいめっちゃ集中しながら読みましたもんね、うんうん、あっという間
わけわからんもんな、
わけわからん、うん、わけわからん、
やっぱ俺好きなんは、
はい、
まあ、ただし君が1ヶ月寝てて、
はい、
まあ、目覚ましたら世界が変わってたわけやんか、
うんうんうんうん、
でサーカス団が出来上がってんのよな
あった、2巻とかね、うん、あったあったサーカス団
あれやっぱ最高やなガス人間サーカス団が出来上がってんのよな、
出来上がってた出来上がってた、
うん、あれなんかガス人間たちをこう大砲に詰めて、はい、
うん、
ガスの力で打ち出すみたいな、
打ち出せた
あんな世紀末あるなんかありそうやん、
ありそう、まあ、ありそうやけど、うん、あの誰が見てんの
そうや
もう、
うん、
そもそも
客席とかおらんねん、
もうね
ないねん、
そんなもことじゃないんですよね、
でもしっかりしたサーカス小屋ができてて、ね、
できてて、
で中でもガスが出るのをいいことに火吹いたりとか、
う
ん、
そうそうそうそう、
よう火つくねん、
うん、つ火ついてた、
ああいうのがやっぱ世紀末っぽくていいよな、
そうですね、うん、もうだからそのなんか通常のサーカスの営業とか関係なし
に
やりたいからやるというか、
そうそうそう、うん、なんかマッドマックス
はいはい、はい、
とかでもさ、
うん、
怒りのデスロードとかでも、
うん、
サーカス団ではないけど、うん、無意味にこの車の前に鎖で縛り付けられて、
はいはいはい、ホールね、
火吹きながら走ってたりとか、まあ、車からも火ボーン出てるけど、ててね、
うん、
なんかやっぱ世紀末ってああいうテンションになるのかなっていう、
確かに確かに、うん、そうかも、
なんか一発ぶち上げようぜみたいな、
うんうんうんうん、もうなんか何も気にするもの
はない、そうそうそう、むちゃくちゃしようぜみたいな
うん、うん、
ああいうノリやっぱおもろいよな、
面白いですね、うん、もう突拍子もなかったですもん、急に
急にな
勝つって思って、うん、
そうなよな、
うん、
でなんかもうほんまに最後の方、
はい、うん、
終わりの方で、
はいはい、
もう河川敷を大量の歩行人間たちが、
はい、うんうんうん、
もう群れをなして、
そうですね、
ザーって歩いてて、
うん、
でおそらくただし君はあの金に耐性があったんやな、
あ、そうそうそうそう、
うん、だから刺されたりしたけど、
うん、
発症せえへんかったな、
うん、ね、
で河川敷のその大量の群れをただし君が見とったら、
うん、
なんかいきなり横に男3人ぐらい
あって、あ、そうそう、なんか大学の人ね、
そうそうそう、
うん、
あれあいつら急に現れたやんか
そうでしたね、なんか急に現れて、あの抗生物質ができれば対処できるみたいな話をしてね、一緒に戦わないかみたいな、
いきなりなんかな、ただし君がずっとその歩行魚たちの群れを見とったら、うん、あれは人間の作ったものではないというもっぱらの噂ですよって、
うんうんうん、
突然、
はいはいはい、
ザとか言うのもなく、
なく
もうおるね、
もうおるおる、
でさすがのただし君も、うん、えって言ったかしら
すっごい真っ当なリアクションだね、そうそう、このえっていや、そ
ら
そうや
いきなり横におるからでいきなりいっぱい説明し始めるからな、ね、
うん、
今これの研究しててみたいな、
そうそう、
天才3人組が突然隣におるっていう
まあ急に締めに入る感じです、
そうそうそう、
方向に持っていきますよね、
だからなんかまあまあちょっと、
うん、
まあ、この3人組もおそらく耐性のある、
うんうんうん、
抗体のあるやつらやから、うん、多分こいつらから抗生物質みたいなのを取り出して、うんうん、耐性ある菌を作り出すみたいな、
そうですね、
ちょっと希望のある終わり方みたいな、
終わり方、そうそう、ただまあ、最後ね、
うん、
香織ちゃんが あの誰かに燃やされて、
そうそうそうそう、あの香里ちゃんだけ、
うん、
あのまあ元々のその歩行器って、
はい、
言うたら戦後どっかの研究所で研究して作られたもんが、うん、船に積んで輸送しようとした時に、うんうん、アメリカ軍かなんかに落とされて、
はいはい、
海底に沈んでしまったよな、
うんうん、
でそれが魚にくっついて、
くっついて、
まあ、あんな大量に作ってたんっていう。い
や
い
や、そうなんですよ、うん、まず数がすごすぎて、
すごすぎる、
こんな作ってたみたいな、
うん、何千何万ぐらい。いやいや、
そうですよ、
あの当時な、
海外とかにも行ってそうやから。
いや、そうそうそう、
もうそれこそもう人類の人口を超えたぐらいで作ってたんちゃうのって思っちゃうぐらい、う
ん、あんな第二次世界大戦の日本って、うん、なんか素材とか物質全然ないみたいな、うん、鉄も石油もないみたいな時代に、はいはいはい、あんな大量生産してでそれがまあな、魚にくっついて本土にいっぱい上陸現代でしてきてんだよな、うんうんうん、
はい、
でそれが日本人間たちにくっついていったわけやからな、うんうんうん、あれがなんかあんなにいっぱいあんのっていう。
いや、そうなんですよね、うん、だからだから最後 の、うん、その研究者みたいな突如出てきた人たちが、
うん、
なんかその構成物質で対抗できるかもみたいな、うん、だからその機械ではないみたいな話じゃないですか、
うんうんうん、
でこれがちょっとびっくりしたことに、この漫画を読んで、
うん、
別に何かを、うん、この魚のことを調べてたわけでもなく、
う
ん、僕 TikTok を見てたんですよ。ほんだらですね、めっちゃ気になるやつが急に出てきて、その動画がこのバクテリオファージっていうものを解説した動画だったんですよ。
何それ。
これ実はバクテリオファージっていうウイルスが実際に存在するんです、
うん、
でこれは細菌自体に感染して、その細菌の細胞内で増殖して細菌を破壊していくっていうウイルスなんですよ。
へえ。
でこの
それはもともと存在してたん？
いや、ほんまに存在するんですよ今現実に。
へえ。
でこのバクテリオファージの形が、
うん、
この魚の足にそっくりなんですよ、う
ん、ほんまや。え、バクテリオファージは人工で生み出されたもんではない？
では
自然界に存在してたん？
多分そう、調べた感じでは。
めっちゃその人工物みたいやけど。
めっちゃ人工物みたいでしょ。でもこういう形をしてるらしいんですよ、う
ん、なんかコンピューターのに足ついたみたいな。
そうそう、なんか上にね、四角のなんかあって、うん、ここになんかいろんな侵食する遺伝子が入ってるらしいんですけど。
なるほど。
でここが食いついて、
うん、
もうそのまあ要は侵食するウイルスを乗っ取っていくと、
うーん、
いう形らしくて。でこれ見た瞬間、え、これ魚やんと思って
あ、足ついてんの、ウイルスやのに、
うん、だこの、いや、わかんないですよ実際のとこは。でもこういう形をしてるみたいなんですよ。
へ、イメージ図ではなく、
うん、だもしかしてこれ、
うん、
バクテリオファージをなんかモチーフに使ってるんかなとか。
伊藤潤二先生がそれを何かで知って、
う
ん、
そうそうそうそう、
なるほどな、
っていうのをちょっと気づいて、よりなんか、あ、こんなところから撮ってたんかもみたいなのを
確かに
思った
感じ。自らで何かを侵食していくみたいな。
そうそうそうそうそう、まあなんかちょっと似てるんですよね、
うんうんうんうん、
だその死骸とかそういうものを、まあ生きててもですけど、
うんうんうん、
それに侵食してどんどん、うん、で一応なんかこの香りとか、
うん、
まあ、おじさんの博士とかも、
うんうんうん、
侵食されてプシュープシューってこうガス吹きながらも、うんうん、なんかちょっと焼き餅チックな気持ちだけ
や、うんうん、
見せる描写とかあるじゃないですか。
確かにもう意識とかないはずやのに、
ないはずやのに
感情だけまだ残ってるみたいな。そうそうそう、
だからまだ生きてるっちゃ生きてるみたいな状態でもあるわけですよね、
うんうんうん、
だほんまに侵食してってるわけですよ、うんうん、この足が。
なるほどな、
うん、
あ
で一応このバクテリオファージかな、
うん、
これちょっとごめんなさい、めっちゃ正しい情報か分かんないうろ覚えなんですけど、うん、人口よりも、
うん、
日本、全人類の人口よりも、
うん、
多いんです確か。
え、
ま、なんか全然もっとすごい数で、
あ、まあまあウイルスとかは確かに数は多そうな
存在してるんですよ。
へ、
だからなんかこのとんでもない増え方してるじゃないですか、この魚の中でも、
うん、
だそういうウイルス的なことを
あ
だからやっぱこうモチーフに持ってきたからこんな ことになってるんかなって。
まあまあでも確かにそういうイメージはあるな、
うん、
まあ菌で感染していくっていう設定やし。
そうですね、うんうん、だからちょっとこのね、もしかしたらっていうので一応拾っときました。
うそういうのがあんねや、
うん、びっくりした。てか僕行を読んでてな、うん、今まで一個も出てきてない興味もないバクテリオファージがなんで TikTok に出てくんのこのタイミングでってのもちょっと怖かった。
なるほどな、
はい、
あそういうのあるからね。
いやほんまにほんまにね、広告とかもね、
そうそう、なんかただ嫁と喋ってたことやのに、うんうん、あれなんか急に出てくるよね。
そうそうそう、
あるあるある。
いやだから侵食されてますよ世の中も。
そうやな、そのウイルスとかじゃなく、
じゃなく
情報に侵食されてる。
そうそうそう、
うん、
知らんところでもう見られてる。
確かにな、
うん、
でもこの漫画書かれたんて2002年とかやろ。
あ、そうですそうです。
その時代からもうバクテリオファージがあったんかな。
多分あったと思いますよ。これだから菌なんですよ。
あ、じゃあ菌やから昔から発見はされてた
ん
かな。
発見されてるんちゃいますかね。
あ、まあでも、うん、時に漫画家って想像力が豊かすぎて、
うん、
現実とリンクしてしまうみたいなことってたまにあるから。
確かにね、
うん、
いやもしかしたらあの後で発見されて、うんうんうんうん、かもしれへんし。
そういうこともあるよな、
うん、
それなんかでも香織ちゃんだけ人工物の歩行器やんな。おじさんが作った
そうですね、うん、確かにほんまや。
そうやね、
香織ちゃんだけ違うわ。
そうやね、なんか横にスイッチついてね、
う
ん、なんか正しくが止め歩くのを止めなきゃって言って、あのめっちゃ丸くてでっかいスイッチついてるよ。そうそうそう、それカチッて押して。
確かに、うん、あの近藤知っちゃいますけど、うん、あの博士にね、一応正しくんたちが、うん、その死骸みたいなやつを持って行って、うん、研究してくれというのを渡したところから、うん、博士をオリジナルで作っちゃうんです
よ。そうそう、自分でな、
自分の、うん、で、まあ、あの話の流れで自分も博士も感染しちゃって、うんうん、飛ぶんですよ。
そうそう博士飛ぶ、あの最初、うん、気球なんやけど、
気球、うん、
二段構えで気球
そうそうそう、あれすごいっすね。ちゃんと気球がダメになった時の
羽
保険も羽で張ってるって相当すごいっすよ。
何を想定してたん博士。
しかも博士みんなあのこの下向いてこの団子みたいにこううずくまりながら、うん、あの足についてるの博士だけ仰向けで。
そうやね博士すごいよな。
すごいっすよね、
うん、
いやあれ面白かった。
正しくもおじさんやから
な、おじさんね。でちゃんとあの、まあ、その博士の、うん、あのまあ、愛人なのか、あのね、
そうやな、助手
や、ね、助手みたいな綺麗なお姉さんがいて、うん、
やたら綺麗な助手
がいて、でそのお姉さんと正しくんがなんか、まあ、普通に話してただけなんですけど、うん、なんかちょっとイチャコラしてるみたいな感じになって、うん、博士が感染した博士が、うん、やきもち的な気持ちで、うん、うわーっとおって襲ってその女性を連れていくんですよね。
そう、どっか飛んで行ってまうね。
でそれもなんかそのあの足のこのロックするあれをわざわざ自分とついになるところにつけてるじゃないですか。そうそう、
両方についてる、
両方から、うん、もうだから最初からもうその女性を確保する気満々みたいな設計なんですよ。
二段構え両サイド捕まえれるって意味わからんもん
ね。意味わかんないでしょ
博士すごいな、
うん、すごい嫉妬心すごいっすよ博士。絶対にあの女性離さないっていう、
隙が生じぬ二段構えやな、
うんね、 あれも驚きましたよ。
確かに、
うん、
すごいな博士。そんな用心深いのに歩行器の方はスイッチ押すだけで止めれるからな
そうっすね、うん、確かにめっちゃ簡易的
カチッって言ってでも自分用はやっぱり気合い入れて作った
んや、ねね、うん、気合い作ったんですね、うんうん、
確かに。
そうでこのね、もともとのその昔作られたという足もすごいなんか機械的なめっちゃシンプルな構造らしいんですね、うんうん、一応設定上、
うんうんうん、そうやねんな、ね、なんかまあちょっとほんま歯車とかで動くような、
うんうん、
ただ動力源がようわからんみたいな、
わからん、
うん、
でなんかめちゃめちゃシンプルな機構やのに、うん、すっごい複雑に歩くっていう。
そうやねんそれがまあガスのせいなの
か、ガスのせいなのか、
うん、
もうそれも気持ち悪いですけど。
そうやね、追っかけてくるからな、うん、シンプルやのに
だってね、あの最初の沖縄で捕まえて、うん、袋でふーって捕まえたやつ、 ふーって浮遊しながら東京まで追ってきたじゃないですか。
そうやね。
あれ何？
一回な、潰して、
潰して、
で袋ビニール袋に入れて、
そうそうそう、
で縛っとこうって、
まあ、臭いからね、
臭いから、うん、おしたらガスのせいで浮き始めるのな、うんうんうん、で足尖ってるから、うん、プスって袋に穴開いて、はい、おしたらそれが推進力になって、うん、シューって追いかけてくるようになって、でそのまま東京まで追いかけてくる、
あれすごくない？
沖縄から東京やで、
そうなんですよ。なんかめちゃめちゃちゃんと認識して追いかけてきてるやん。あれ意識ありすぎますよ。
それがやっぱ怖いよな。
怖い。
ガスに含まれてる怨念が、
いやそうそうそう、
操作したっていう
ね。うん、
確かにな。
いやだからね、この僕はこれ読んでめちゃめちゃ好きになりましたし、うん、出会ってよかった。おあのありがとうございますですよ。これ
めちゃくちゃほんまに表現力すごすぎるもんな。
すごすぎる、うん、なんか久しぶりにこの漫画でめっちゃテンション上がった感じしますわ、
うん、そうだよな、うん。
これあのちなみに巻末に付録あったじゃないですか、
うんうんうん、
あれもこう読みましたよね。もちろん、
あ読んだ読んだ。2つのって
たよな、2つなんかめっちゃショートと、うん、
あの大黒柱のやつの、
そうそう、うん、あれマジで意味わからんかった、
あれ意味わからんかったよな。マジで
なんかもう物語始まったら、うん、もうすぐにおーいって言って、うん、お父さんが大黒柱の下敷きになってるんですよね。
そうそうそうっていうかそもそも大黒柱なんて家にないから。大黒柱であるお父さんが家の大黒柱の下敷きになって、お父さんをどけたら家が崩れるから、うん、っていうかそもそもなんで大黒柱の下敷きになってるかは話が長くなるからそれは置いといてくれて お父さんが言うんやな。話の中で
そうそうそうもうわけわからないじゃないですか、うん、もう
なんか 3,4 ページぐらいのな、
3,4 ページ短いやつとね、うん、でもう一個がなんか地震で出てきた断層に、うん、人型の穴が無数にあって、
うんうんうん、
でなんかその穴に自分がぴったり合うみたいな人たちがいろいろ出てきて ね、
なんかみんな自分にぴったりの穴を見つけてしまうんだな。
見つけてしまって
人型の
そうで見つけたら入りたくてしゃあないっていう、
うん、
ね。であれねめっちゃぴったりじゃないですか、うん、あれどうやって前に進んでるんですか。
そうやね、なんかちょっとずつ前に進めてま
ずずずっと進んでいくけど、
うん、進んでまうっていうかなんか吸い込まれるような、うんね、うん、なんかそういう仕組みになってるよ
ね。
あれもな、
あれもまあ気持ち悪い話でしたけど、
ね、うん、
でその断層の裏側行ったらね、うん、その一応その穴の続きがあるけど、うん、その穴がめっちゃぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃしてて、うん、
細いほんまにぐにゃぐにゃの人型みたいな形になってるよな、
うんう
ん、
もうだいぶ形変わってるんですよね、人型じゃなくなって、うん、
出口の方は
な、そうそう、でその形合わせって人間の形がこう
そうぐにゃぐにゃ
になりながらちょっとずつ出てきてるっていう、うんうん、
ああいうなんかちょっと古来からあるやつっていうのがちょっと諸星大二郎っぽい感じで面白かった、
うん、ああそうなんですね、
うん、あれはあれでなんか気持ち悪くて奇妙やなって
奇妙、うん、
うん、あれも面白い、
面白かったですね。いやだからこうほんまにこのたった2巻なんですけど、
うん、
ものすごい満足感があるというか、読んで、
ああ、
うん、
見たことのない表現の連発でな、
うん、だからこれはぜひちょっと読んだことない人は、
うんうん、
よかったらもう2巻もうすぐ揃えて読めるんで、
そうやね、ほんまに、
はい、おすすめです
な、あ、うん、ぜひ読んでもらいたいですよ、うん、
まあ、はい、このブツブツとか嫌いな人はちょっと苦手かもね、
うんうんうん、
ね、
かもしれ
ん、うん、まあ、そこだけ気をつけていただいて、
はい、
はい、と思います、
はい、
じゃあ行でございました。黒メンボさんありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、ということで今日は以上、
そうですね、
うん、
じゃあ告知、
告知、
多分これイベントの告知、
はいはい、
最後かな、
もう最後、
うん、
はあ、これあそっか、大学の誕生日の日に締め切るから、
そう10月13日締め切るんで、はいはいはい、最後の告知、
あらら、
マンワグマージャンイベントやります、
はい、
11月の22日にやりますマージャンイベント、はい、まあ、大阪でやるんですけど、うん、まあ、場所はねちょっと応募してもらった人にまた個別で送るんですけど、
そうですね、
うん、まあ、イベントに参加したいという方は応募フォームの方がありますんで、
はい、うん、
まあ、マンワ軍のホームページ、
うん、
タイガの X、 あとキツネのインスタ、
はい、
まあいろんなとこにちょっと、うんうん、あのリンク貼ってるんで、
はい、
そっからあの興味ある人は、まあ、あのリンクの中見るだけは別に自由にできるんで、まあ、あのこういう内容をやったらちょっと参加してみたいなって思ったら、あのぜひ参加を、
はい、うん、
で参加も、麻雀イベント本編参加、
はい、うん、
あと二次会の、まあ、ちょっと食事会みたいな参加、
うんうんうん、
で両方参加します、うんうんうん、の3つ分かれてるんで、
そうですね、
まあ、それぞれの、好きなところに、チェック入れてもらって、まあ、応募フォーム送ってもらえれば、
はい
はい、
まあ、一応最初のマージャンイベントは、会費3000円がかかっちゃうということ
ですね。そうですね、うん、はい、で時間が1時から、
一応1時から予定
予定、
はい、
うん、ということで、
うん、
まあ、まだちょっとね枠あるんで、
はい、
よろしかったら皆さんぜひ
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、
まあ以上かね、
以上でございますか。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、というわけで今週のお相手はタイガと
タッキーでした。
さようなら。